ということでね、
はい、やりますか。
あのね、えらいことになりましたでおじゃる。
えらいことになりましたでおじゃるか。
えらいことになりましたでおじゃる。この間ね、はい、1時間半、
そうですね、
一生懸命、
ね、めっちゃ喋りましたよね。
めっちゃ喋りましたよ。
地震の後に。
地震の翌日に。
そうですよ。
ね、めっちゃ喋ったのにもかかわらず、完全に消えておりました。うん、
は？
取れてませんでしたね。
何ですか、それ。
よくわかんないです。
機材的なもんで。
機材的なもんなんだろうな、多分、
ね。まあ、しょうがないですね。
やっぱりバックアップに回しとかなきゃダメだね。
まあ、なかなか難しいですよ、バックアップ込みはね。はい。
はい、まあ、そんなこんなでございます。
そんなこんなで今日は稽古なんですね。
稽古をやってましたね。
はい、稽古をやって、まあ、飲み会に来て、それでやってるわけですね。
いつやんの？
お芝居本番ですか？
本番は9月。
9月だから今回ちょっと、ね、稽古は早いんですよ。
早いね。
ちょっとね、やらなきゃいけないこと、実はすごくたくさんあったんで。前倒しで結構しなきゃと思いつつ、うん、台本が進んでないから結局一緒と。
でもまあまあペースあった
し。まあそうですね。この時点で5分の2ぐらいあるから。普段はだってね、結構もう始まらないぐらい
ですよね。
大体2ヶ月ぐらいで作るから。
そう、だからこんな時期に稽古してるから、
そうそう。
8月手前ぐらいにやるのかなと思って。
そうですね。
まさかの、
まさかの9月。9月もね、でも1週目だから、はい、あんまり変わらない。
あ、そう。
うん、9月頭となるともうほぼ8月と一緒だから、ちょっと難しい。あの辺ぐらいはちょっと時間の配分が難しくて、はい。こんな感じなんですよ。
まあね。
はい、
その間に地震が起きたりね。
まあね、はい、またもう一回地震の話します？
いや、まあいいよ。
もういいでしょ。ちょっとタイミング外しましたからね。
まあでも、そうですね。まあ、その後そんなに地震がすごくないので、
なんか収まりましたね。
よかったなっていう。
でもね、やっぱり朝とかにちょっと揺れてる気がして、
あるな、
目覚めてまいります。
特に揺れてなくても揺れてるんじゃないか、そうそうそう、恐怖感がまだあるよね。
そうなんですよ。ちょっとね、まあ、家の前を車が通ったとかでも、ちょっとガタガタとかするだけでも、ピクッと体反応しちゃうんですよね。
それで、地震が起きた時はもう通勤中だったので、
はいはい、
それからもう2週間ぐらい経つじゃないですか。
うん、
で、今日初めて地震の影響に気づいて、
今日かよ。
部屋が汚すぎて、気づいてなかったんだけど、
どうやら崩れていた何かが。
テレビ台の上に置いてあった、写真パネルが落ちてましたわ。
それに、今日気づいた。
今日気づいた。なんか落ちてんなと思って見たら、上に置いてあったやつ。
あれから2週間ぐらい経ちましたけど。
2週間放置されてましたね。まあ、おそらく地震の影響だと。
ここまでちょっと本棚とかを軽く見たら、なんか、一棚落ちてたりみたいなのがあって、こんなところに地震の影響が、あらこんなところに牛肉がみたいな、
やっぱね、
こんな感じが、
金曜日持ち物が多いと気づくのが遅い。
そうなんです、発見が遅れるんですよね。
発見が遅れる、
初動が遅れるんですよね。しょうがないですよね。
土曜日は
まあでも、
はい、
クソ暑くなってまいりました。
まもうどうですか、
梅雨もう明けたらしい。
関西も
関西も明けたんじゃない
か。東京というか関東は明けたっていう話ですよね。
だからね、どうも
全然ないのが本当に、
はい、このまま、もしも、はい、発表がなかったとしても、どうもあの頃に開けてたんじゃねえかっていう後出しじゃんけんパターン。
でも今、しょうそれしますよね。この間のあれがそうでしたみたいな、後で。
どうも梅雨明けしてたんじゃないかぐらいの感覚らしい。
ちょっとこの間のあの強い風があれが春一番ですわみたいなね。
なら意味ないと思うんだけどね。
そう言わんでもええやんけ。
そうだから知らん間に明けとったでいいと思うんだよ。
そういうことになるじゃないですか。
だって梅雨明けとかって別にものすごい数値ではっきり決まってるわけじゃないでしょ。
まああれも慣習で言ってるだけですからね。そんなことにね、あれですよ、夏至とか出るよ。
夏至
夏至って一番あれでしょ、昼が長くて夜が短い日でしょ。
そうです。
あんなんが6月とかにあっという間に終わってるわけですよ。
そうですよ。
夏は今からじゃないですか。
子供の頃さ、8月夏休みの最後の方が、一番夕方日が長かった気がしてたよね。
そうでしょ、
気がしてたよね。嘘なんだよ、実は6月の方が長い。
あれ騙されてる感があってね。
そう、
まあ、確かに6月のこの時期って日は長いですよ。
だからその長い時間に温められた空気が徐々に8月になってどんどん暑くなっていく。
本当に
太陽も一番高いのは夏至の時期だからね。
そうでしょ。
そうです。だから冬至もそうでしょ。冬至も年内からでしょ。そうそう、でも一番寒いのは2月じゃない。
そうですよ。
そうなんです。
あのね、なんとなくその言われてる日の長い短いのやつと本当に感じる季節がなんでこんなにずれるのかがちょっと分かんなくて。
だから地熱とかですよ。
そんな2ヶ月もかかるか。
かかるんだって。
騙されてるんじゃないですか。
え、日はほんでも、でも実際6月長いじゃない。
長いんですよ。
でよくよく大人になって考えてみたら8月って夕方意外と早く
意外と日が沈むんですよね。
そう、今の時期 8時ぐらいまで明るいでしょ。
そうなんですよ。もう7時半でもまだ明るいから
分かんなくなる。
あれ分かんなくなりますよね。
うちのお母がよく言うよ、ね、あの冬場はよく分からないまま5時ぐらいに飯を作るんだよ。夏になったら飯はっつったら、うん、って言ってもう7時過ぎてるみたいになって。
そうそうそう、明るさ基準で生きてる
とね。そうそうそう、昔の農家の人みたいになって
はいはい、
もう基本的にその時間軸とかない。
ない
時計とか
日時計で生きてるとね。
日時計で生きてるね。おかんは日時計で、
あるあるある、年寄りは日時計で生きてる。そいつらでも騙されてますよね。
騙されてんのか
な。あのね、思ったのが、こう日が長いじゃないですか、うん、7時8時まで明るいじゃないですか。そうすると、うん、なんかいろいろたくさんできるんちゃうかなと思って、うん、遅までなんか仕事したりするじゃないですか、うん、それってでも1日24時間変わんないから、うん、単に仕事たくさんしすぎてるだけですよね。
そうですよ。
あれ騙されてます
よ。騙されてるんじゃないよ、自ら騙されに行ってるんだよ。
だからね、もう明るくても時間を見て変えるようにするんですよ。まあ、こんなに明るいじゃんと思っても、いや5時ですから、もうこのスタンス。
いや、それ大事です、
はい、
大事。まあ、でも
絶対騙されてる。あの
僕らは結構どっちかというと時間に縛られて仕事をしてるので、
はい、
明るさとかそんなんではないから。
あ、まあ、仕
事ただ ね、ロケを多くやってる人たちは夏場しんどいと思うんだよ。明るい間撮るから、
ずっとやるでしょ。
そう
他の日よりも2時間ぐらい長いです。冬よりも2時間ぐらい長いじゃないですか。
だからその間、明るい間は外ロケするんですよ。
あれもね、
僕はそういう仕事最近してないから。
ああそうです。
生放送とかの方が多いんで、
はいはい、生放送は絶対時間守りますからね。
生放送のいいのはね、中継とかでもそうですけど、1ミリも1秒も放送できなくても仕事が終わるんだよ、はい、
そうですよね、うん、こっちにカメラが来なくても
そうです。
特別番組とかなって向こうでスタジオワーワーやってても、
それに関しては4時からね、はい、作業して、
はい、
で5時ぐらいから放送だっつうのに、うん、いわゆる中継車の電波を出す機械が壊れました、
はい、
はい、1秒も放送というよりも電波が飛ばないので
行っただけ、
うん、行っただけ、
うん、
でも終わるんです
。そうですよね、
8時には終わるんです。
終わりますよ、
番組終わったら、
うん、
その後
行っても意味ないですからね。
そう、番組終わった後にそこのできるようになったからここだけ他の番組に差し込んでやりましょうとかならないから。
ならない。
ならない
。あ、それは偉いですよね。
うん、まあだから、
そういうフォーマットだから。
だからそういうフォーマットが好き。永遠にやるロケ嫌いなの。
はあ、ありますよね、うん。ドラマとかはだっていい映画撮れるまでずっとやるじゃないですか。
そうだね。いや、もう大体がね、例えば、結構 BL も書くので、なんていうのかな、AD さんが、
はい、
スケジュール出すとき、
はい、
例えば、ここで2時間撮ります、
はい、
移動します
移動、
ここで2時間撮りますっていうスケジュールを
書くじゃないですか。
するとね、4時に終わりますとか、例えば6時に終わりますという、夕方6時に終わります、
はい、
でもどう考えても、ここで撮って移動時間がないとか、
移動時間計算されてないだろう、
そうそうそうそう、これおかしいなってなるんだけど、うん、
はい、
でも6時終わると思う。
まあまあ言うからにはね。
ね、そこから1時間押して7時になった時点でものすごく嫌なんだ。
そうでしょうね。
だからこれをもう余裕持って余裕持って最初から8時にしといてくれればいい。
そうですね、終了8時ですよって言っといて、
終了8時になってて7時になったらやった巻いて終わったってなる
巻きですからね。
ところがあの人たちは、
うん、
早いスケジュールにしといた方が気持ちがいいだろうと思ってる。
あ、そういう考え方です。
そう、それで押したのはしょうがないと。
押すのはしょうがない。
いや違うだろう。 うん、そうですね、違うんだよ、
うん、最初に広めに言っといてほしい、
そうそうそう、最初に遅めに終わることにやっといて巻きで終わろうよ、
そうですね、
ガズあるんだけどそういうのない
ない、もっと押せ押すのにね、
そうですよ、押せ押すんですよ、うん、世の中押さないものなんかない巻くなんてことはないの、
まあないですね、オリゴの現場でも巻きますからね、
そうなの、
オリゴはだって場当たり早いですからね、大体こう段取りバーッと舞台の作ったりとか照明さんとか音響さんの時間は一緒なんですよ、うん、スタッフの仕事だから、うん、でそこから役者が入って場当たり言
う
てこの段取り書くんですよね、これがオリゴ早いんですよね、
へえ、
うん、もう長いとこなんか半日ぐらいやってるんやけども、
そう
だってあのね、その場で稽古始めちゃうんですよ、
場当たりと稽古は違うだろう
よ、そうそう違うんだけど もう違うとしか思えないんだけども、
うん、
あの現場に入るとはしゃいじゃって、あちょっとこうもう一遍返そうみたいにして、いやもう一遍返すのはやめてくれるか、それ、ね、段取りを確認だから、
段取りの確認全部やって、
そうそうそう、
で次はもうゲネじゃ
なくて、そうなんです、時間が余ったらもう一遍やったらやるけど、その今もう一遍繰り返してるの必要かみたいなのがね、結構やっぱ多いんです、そういう人、
稽古好きなの、
そうそう、みんな稽古好きなんですよね、
いや結局ね、あの本番より稽古が好きな人が多いんで、
うん、
意外と
それはもう稽古後の飲み会こういうのが好きなんですよ
それは飲み会好きだから稽古好きじゃないから、
あそう、
はい、
おかしいな、また違うのか、
また違う、飲み会好き、普通に喋ってこの声なんや、まあでも今時こうあんまりみんなでじゃあ飲みに行こうとか、
うん、
世の中はそんなならないのが、
はい、
この餃子が来た、
やった、餃子いただきましょう、
餃子タレって書いてある、イエー餃子タレ、ラー油もらおう、ラー油、
ありがとう、
なんかドラマとか見てて
入れすぎじゃないですか、
いやもうあのラー油半分でいい、
あもうフルラー油ぐらい、
フルもうラー油だけでもいいん
だよね、
いいね、いただきながら、
まあね、これラジオ残ってるか分かりませんけども、我々普通に食べながら喋りますからね。
そう
だよ。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます、料理も美味しいよ、メニューがないから好きなものをリクエストしてね、あなたの好みに合わせて作ります、ライブもやってます、お芝居もやってます、やりたいことあったら気軽に声かけてね、千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね、
まあこんな話の流れであれですけど、
はいはい、
僕たちの大好きな石川明が亡くなりましたね
それはやるんやね、はい、そうですね、その話はでもやっぱりこの放送としてはやっておかなきゃいけないことですから、うん、
あの
まあこの番組はそんなに関わりはないけども、
まあ僕らのまあこれやってるこれとはね関わりはないんだけども、まあ、
オリゴも、
はい、オリゴもすごく世話になってたし、
で俺も一緒にラジオやってたしね。
そうそう、どっちかというと大魔王ラジオチャンネルの貢献が非常に強いですからね。
いやもう本当ね、まあ悔しい
ね。ほんまに
大胆につけた、大胆に大胆
に焼きそばに青のりをねちょろちょろかけてるとこですよ。
ちょろちょろ行きやがって、うん、
なんならオイソースもいいよ。
そうだよ、オイソースそんなことしますか、
はい、どっちでもいい、
どっちでもい
い。石川明の話が焼きそばに持っていかれたじゃない。
すごいな、明さんより焼きそばなんて。
そうもうね、死んだ人間よりも食い気の方が大事。
まあしょうがないですね。
ね、生きてるっていうことはそういうことだからね。
そうですね。どうぞ参加ください。目の前の焼きそば焦げますからね。
はい。
そうや。もうね、あいつはもう焦げちゃった後だから。
もう
焦げ
た。もう灰になっちゃったからね。
はい。
アキラさんは漫画たりもお世話になりましたからね。
あ、そうですか、
うん、はい、あのプラセボさんでよく漫画たりやらせてもらってましたから
、ね、うん、もうね、まあ、僕も彼ともラジオやって
ます、ね、
彼ともラジオやって、はい、まあ、彼がギターを弾いて僕がわけのわからない歌を歌おうとノー打ち合わせでした。
そういう感じの
そういう感じの、まあ、1曲やって喋、はい、って最後に1曲やって終わるっていう。もともと彼が一緒にやってた ECO っていうのをやってた牛尾美香ちゃんが、
はい、
と3人でやってたんで、まあ、彼女が歌って僕は数を吹いたりなんか叩いたりとかしてたんですけど、彼女がまあちょっといろいろあってなかなかできなくなっちゃったので2人でやってたんです。まあ6月4日ですか、ね、急に亡くなりまして、いやまあ信じられないですよね、とにかく
ね。本当にそれを話を聞いた時がちょうど前の日に聞いて、
うん、
前の日とかもう亡くなった翌に聞いて、その時ちょうどプラセボでその前にやった朗読会の打ち上げをやっとったんですよ、
うん、
で官能朗読会言うてちょっとエロい小説を自分で書いて読むっていうイベントやったから、もう話題は全部下ネタなんですよ、
うん、
もういい大人たちがどきたない下ネタを言うてうわー盛り上がってるとこに、じゃあぼちぼちお開きしようかっていうタイミングを見計らってあれが来て、伊藤君が来て、実はこんなことがありましてって切り出されて亡くなったって聞いて、タイミングよとか思いながら、まあ、盛り上がってる時にやられるのもかなわんから、
まあ、終わったタイミングを
終わるのをね待っとってくれたわけですよ。できてその話になって、もうなんか感情のこのアップダウンぶりがね、ちょっとなんかいっぺんそこでなんか電源が落ちて再起動しない形になってしまって、しばらくなんかあれ体全然動かない、なんでやろうみたいになってて、でやっと再起動して、で次の日も葬式ですっていう話だったから、
うん、
来てくださいって言われたから、これは行きますと、もう仕事関係ないからもう仕事休んで行きますって言って、で翌日もいきなりお葬式、はい、そんな感じでしたからね。あの時もうだから本当に家族だけで身内でやるっていう話で、でそれはなんとかもう友達、めちゃめちゃ友達がいてるから知ってる人いるから、人数選んで15人ぐらいだけ行かせてくださいっていうのに僕も入れてもらって、でもう最後次も担がしてもらったんやけども、まあきついですよ、やっぱり
きつい、
若い人が死ぬのは、
まあ僕らよりね持つ7つ下だからね、
ねえ、ね、自分より若い人は本当しんどいし、同年代ぐらいの人らでもやっぱりちょいちょい、
うん、
亡くなるじゃないですか、その都度めちゃめちゃしんどい、
うん、いやそれでね、まあ、ちょっと離れた人でもしんどいけど、
うん、
まあまあここ付き合っていたってだから、余計に、しかもまあ、病気してたことも知らされてなかったし、その辺は本当にきつかったね。僕はだから葬式の日に フェイスブック見てたら、はい、本田マネーさんが、あなたのギターでまた歌いたかった、 ECO をまたやるって言ってたって書いてあって、アキラの写真も載ってるんだけど、誰が死んだか全然理解できない。
勘のいいガキは嫌いだよ。
まあ、どう考えてもキーワードからするとアキラが死んだとしか解釈できないはずなのに、アキラが死んだというのとつながらない。それで大事な人の葬式に、友人の葬式に行ってきましたって言って、その次の書き込みが岩橋で、でもああ夫婦の知り合いなんだ、ヒントそんだけあるのに僕の中ではアキラが死んだこと全くつながらない。でその次の書き込みが三津尾君の書き込みで、まあ、アルカルカ社長石川明が救世しましたのでやっと繋がって、そこから、まあ、みんなに連絡する形で確認として、
僕は三津尾さんでそれが一番初めに、見た、
何の冗談かと思いました。
そのつい3日ほど前に、ね、3日ほど前にプラセボさんで映画を、ね、みんなで見る会があって、その時にね、アホな映画見てみんなで言えばいいって帰りましたよ。
投げようとしたら奥さんに返信されてピンと止まった
とか、8月にプラセボで漫画旅をやらせてもらう予定があるので、まだね何も決まってないんですけど、みんなまだ5月ですからね、全然ない
こんなに、
そういう話をして、じゃあまた行きますって帰ったのが最後だったんでね。
いやもうみんな
そんな感じで、そうみんなじゃあ次あれしましょうこれしましょう言って全部投げっぱなしになっちゃって、だからもう
まあ岩橋君はお葬式で、その十数人は、まあ、ギリ顔を見てるっていうあれですけど、僕もそうですけど、そこに行けてない人たちは未だに釈然としない、亡くなったっていう事実は事実として受け止めているけれど、なんかどっかで納得できてる、
腑に落ちてない感
がね、これ
はねありますね。
だから僕らは亡くなった日はもうさすがにしんどいからもう帰って家でちょっとゆっくりして、翌日仕事行ってからこれちょっと店に行かなあかんわって
、そうそうそう、木曜日ね、
木曜日に店行って、で2軒あるから2軒はしごして、で来た人に語らなあかんわ、葬式行ってきましたこうでしたっていうことを語り部をやらなあかんと思って、
ああなんか書いてありましたね、
そうそうそう、そういうことをちょっともうこれは葬式行ったものの義務やなと思って、でそれをやって、だから行った先でこうでしたああでした、こういうふうになりましたよっていう話を現場で見てきたものとして語るっていうのをやりましたね。それはまあ自分自身の落としどころでもあった、
まあそう、いやだから僕も木曜日、まあ、たまたま木曜日休みだったので、まあ、僕も同じです、ね、あるか行ってプラセボ行く形で行って、でも、まあ、何か納得できてるわけではないまあ、まあ、行って、でまあその、まあ、三尾君と雄飛君があるかにいて、で二人とハグして、でまあみんなそうでしたけど、コーラ飲んで肉食ってみたいな感じになってたので、僕もあるかあるかで、コーラ飲んで肉、最近好みのディアボロチキンでね、はいはい、辛くした鶏のグリルを頼んだんですけど、まあ気合い入れて坊主にしましたわっていう人、三尾が言ってましたけどね、出てきたディアボロチキンがね、いつもと全然違うものが出てきましたね。多分本人はちゃんとやってるつもりなんですよ。で味はうまいんですけど、いつも綺麗な作りじゃないものが出てきて、あこらあこら、まあ、参ってるだろうなと思いますけど、
ね、まあ、本当に参っとったね。
いや参ってたと思うよ。もうだって彼の場合は特に20年ずっと付き合ってきて、でもう自分の半分だって三尾君は半分剥がされたみたいな気分ですと、まあ、でもその感じなんだろうなと思います。僕らなんかよりもずっと
それはまあね、付き合いの
ホタで言うたら全然あれやけれども、
でプラセボ行って、まあ、プラセボもいっぱいの人が来てて、でユウヒ君になんかもうプラセボでもと思ったから、なんか肉物なんかできるって、タイマーさんなんか分かんないんですけどね、全然僕仕入れしてないんですよ。
分かんないんですけどね。
なんかやってるつもりなんですよ、多分。三つ男も夕日も僕らも普段通りちゃんとやってるつもり
のことをやろうとしてる。
でもできてない。
そうですね。
だから何にも仕入れしてないんで、お酒しか出せませんみたいな。でコーラだけは、
コーラは山ほど、
ね。山ほど。開店30分であったコーラが全部なくなったらしくて、2リットル5、6本買って帰ってきましたね。
すごいな。
多分それもすぐなくなったんだよ。なんだろう、事故とかでもそうだし、病気でもそうだけど、急に人が亡くなるっていうのはきついっすね。
まあ本当にね、
これ多分ね、まあ、家のおじいおばあでもきついのに、
年寄りはでもね、なんか納得いくじゃないですか。
そう、まだ、ね、
うん、
まだ、
まあ、順番やしなとか思えるけど、番狂わせば本当しんどいから。
しかも知ってたらね、闘病生活してましたよっていうことを知ってたらまだあれだったんだけど、
前置きなしだったから、
そう、知らなかったからね。だから僕もラジオで撮ってても、撮ってる途中に急にこうちょっとなんか上がってくるような感じの、
ちょっとね、
はあったの、実は
ちょっと下風みたいな感じ
で、多分それはもうあれなんだけど、まあタバコも吸うので、タバコ吸うと結構えずくことはあるじゃないですか、そういう感じなのかなと思ってたら、まあ、その時からすでにそういうあれだったんでしょうね、やっぱり、ね、
そういうことなんでしょうけどね、やっぱりね、あのしんどいとか苦しいとか言わん人じゃないですか。
いや言わんね、
何も言わんでしょ
う、多分めちゃめちゃしんどかったんだろうと思うんだけどね、
しんどくないわけないやろっていう、後から聞いたらそんなんだから、うん、まあ、そういう人でしたかなっていうことですよね。だ今回うちには志田さん初めてなんですよ、アルゴに初めてで、でもやっぱこの人と早いうちにやっときたかった。
ありがとうございます。頑張ります。
絶対このおっさんおもろいから。
おっさんもともかくおもろいと言ってもらえればいいです。
まあ、漫画しゃあないよ、おっさんは。
漫画のっていうのはね、僕は多分現場には行ったことないけど、
はい、
名前は聞いてます。
漫画たりはおもろいんですよ。漫画たり見に行って、あ、この人はほんまにおもろいっていうことをやっとる人やなと思って、で、まあうちもおもろいことやってるつもりやから、これはおもろいにはおもろいやろっていうので、今回口説き落として来てもらったわけですよ。
いや、いいと思うよ。
口説き落としていて、あのメッセンジャーでやりとり 2,3 回でしたけど。
まあね、
まあ、でも
どうですか、いいっすよ、じゃあ
ほぼ2つ返事ぐらいで。
平成30年の大人の付き合いってそんなもんです
よ。うん、いい感じに大人な感じが。
メッセンジャーか LINE だけど、大人になればなるほどメッセンジャーがいいですよ。LINE よりも。
あの子 LINE 知らなかったですから
ね。LINE がね、分かってなかったんですよ。
もう僕らも後悔してるってことは、アキラもきっと後悔してるので。
本人が一番ね、だって自分がなんで死んだか分かってないと思うからね。
多分眠るように死んだらしいから。ちなみにタツ君はさ。
はい、
石川明のことはまあまあ知ってるの？
いや、僕はあのオリゴのバーベキューで一度ご一緒させてもらって、うんうん、そこでちょっと喋ったぐらい
なんですよ。あいつ帽子ずっとかぶってたけどね、実はハゲてたん
だ。だいぶ言ってて。死んだ人のこと言うのもなんやけれども。
ハゲてたんだよ。
だいぶ言っとったんや。
ずっと帽子かぶってるから、意外と気づかないんだけど、帽子取ったらまあまあハゲてたんだ
よ。結構挑発にしてこう、ゾロッと長くしとったんやけど、取ると落ち武者みたいになっとったんや。
バーベキューの時も帽子かぶってはったんで、全然そんなイメージはないですけど。
亡くなった時ももう矢が刺さってたからね、うん、
それ落ち武者じゃない。
本当に落ち武者じゃない。
しょうがないんや。
しょうがない。もうね、言っとくよ、はい、先に死んだらね、こうやって言われるんだぞ。だから死んじゃダメ、だから死んじゃダメ。
お前が俺らが死んだ時に言うんや。
そうや。
あのデブクソやったとかそういうことを
あのデブ稽古来てわけのわからないことばかり言いやがってよとか言えばいい、
うん、あのクソ自体思ってもないようなことを適当に言うて何が主役ねんとかね、うん、そういうことを言うわけよ。
まあまああれだけどね、どうせ言ってるとは思うけども生きてて。
なんでその僕を悪い方向に持ってくる。
実は悪いやつっていいじゃん。
よくないよくない。
2代目だけど実は悪いやつ。
世の中って怖い。
悪役悪役。
役じゃない。
役じゃない。
でもね今回はねこのタツ君を悪いやつにしたくてね。
お最高じゃないか。
女を転がす悪い男にしたい。
いいね。
今日俺初めて稽古で見ましたけどね。まあクズですねあれは。
だいぶクズでしょ。ゲートもやってるんですよ。
ですねタツ君はねクズだと思ってた俺も。
役の話をしてる
んだ。そうなの？
なんかさりげなくシフトしたよね。本体にシフトしたよね。
僕のクズじゃないです。
いや初めて見たけどタツ君ってクズだよねっていう。
全然違う、全然
違う。
逆の話を
してる。あ、そうなんだ。
すぐはめようとする。
え、クズじゃない？
クズじゃない。クズじゃない。
そうな
の？そうなの？
はい。いや、知っといて。
あ、そうかそうか。俺は把握しとかなきゃいけない。
そうだよ。
あ、そうかそうか。難しいな。
い
いんだよ。クズだっていいんだよ。
そう。いいんだよ。
いいんだよ。
違うんですけどね。
だから好きに生きようってことだよ。今日のテーマは、
今日のテーマ、
ごちゃごちゃ言わないで好きに生きようってこと
だよ。
どうせ明日になったら死んでるかもしれないんだよ。
寂しい話だなおい。
ガラッて開けたらもうタツ君が部屋で死んでるかもしれないわけだから。
僕
そう若かろうが年だろうが死ぬっていうことが今回分かったわけだから
僕も気をつけないとダメですよ。
そうですね、はい。
まあでもタツ君は不摂生感がないから
まあね、うん、不摂生でもあんまり関係なくてね。俺はこの人でも本整理してる時に本の前に置いてある脚立上がってる時に地震が起こったら本棚に潰されて死ぬからね。
危ないですからね。
実際阪神大震災で本棚に潰されて死にかけた。
そうなん
です
。
あるでしょ。やっぱりね本棚ってものは崩れるものなんだよ。
本棚怖いんだよ。
本棚でマジで死にかけてたんだから23年
前の時は本棚の下敷きで本当に死にそうになったから。もう何が起こったか分かんないのよ本棚の下敷きって重すぎて。
もう上がんない
から。そう。だってあれ朝早かったから。なんか
4時とか
朝になって、なんか突然すごいプレッシャーが来て、なんやこれとか思ってもう寝返りが打てないのよ。雪崩に合ってるみたいなもんだから。おなんだこれ。どうしたらいいんだこれ。
それは結局どうしたんですか。
まあ這い出るしかないんだよね。
這
い出たら部屋中がしっちゃかめちゃかなってて、なんだこのしっちゃかめっちゃかと思って、でテレビがひっくり返ったからひっくり返ったテレビだけ元に戻してスイッチを入れたら。高速道路が倒れた。あ、地獄だった。
見てました見てました。
地獄じゃしょうがねえなって。
家だけじゃなくて、
うん、うちの家だけじゃなかったんだって思う。
そうそう。でも神戸の方メインで大阪じゃうちが一番だみたいな。
本棚のある部屋で寝てなかったから本棚は大丈夫だったんですよ。ただねタンスの上からラジカセが落ちてきましたね。
怖い。
ラジカセきついね。
怖い。
あの時代だから結構
でっかいやつね。バズーカとかやね。バズーカとかいう
の。
あれ頭に当たったら死にますからねあれぐらいのもんでも。高いところに物を置いてたらダメだね。なんか九死に一生を得るというか、その、まあ、何やってても車運転してても、
ね、
死にかけることってあるじゃない。
まあね、ありますよね。
それ考えるとだから急にこうねこの先の予定がいろいろあってやらなきゃいけないなとか思っててもできなくなることもあるから、だからやっぱりそれまでにできることはやっとかなきゃいけない。
そうなんです。
しつこいけど。
しつこいけども、うん、でもそれでできることを言うたら、どうでもいい小説の続き読んでたりとかそういうことしてるわけですよ。
そうなんだよね。
クラッシャー状とか読んだりするわけですよ。
そうなんだよ。
クラッシャー城ね、
読みました？最近
最近は読んでないですね。
いやひどいもんですよ。
あ、そうですか、
うん、
この人のせいで僕はクラッシャー城3冊ぐらいね、Kindle で買いました。ひどいもんですよ。
ちょっと前にクラッシャー城を読み直し週間っていうのが始まって、ブームがちょっと来て、これはちょっと検証しなければなるまいと思って読んでみたんですけど、頭から読んで、しかもあの早川で出し直した改訂版やから、それまでなかったものがいろいろ出てきてて、
もう LED という言葉一つでも当時はなかったはずなの、
ね、LED とかディスクとかいう言葉が突然新しいバージョンに入ってきてるから、お前違うやんけ、そんなもんなかったやんけみたいな。
ないでしょう。
発光ダイオードならあったかもしれないけど、うん、LED はないですよ。
なかった。もうね、ああやってアップデートするんだなと。
そんなとこアップデートするんだ。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます。アマゾンプライムでいろんなものを見る習慣に入ってて、
はいはいはい、
ついさっきマドカマギカが最終回
マドマギは
今マドマギ見る、
マドマギ終わりました。
終わりました。
劇場版を買うかどうかで今迷
って。劇場版はね、個人的にはもう一つ、
うん、いやだから、まあ、プライムの中で無料なのはシリーズだけで、劇場版は有料なので、
あ、
そこなんです。
そこですね、
問題。まあまあ、ちなみにあの最終回見た後に化け物語見始めちゃった。
あ、そうだ、そっちに行った
ね、はい、そっちに行
く。なるほど。
化け物語はね、あの偽物語とかまであるので、多分しばらく続くんで、
しばらく時間がかかる。
化け物語はプライムで全部
見た。プライムはね、あの僕らを地獄に誘うんで
ダメな方向に、
ダメな方向に行きますね。でも結果ね、まあ言ったら窓かのようにどこかに行っちゃうんだよ。
ま、そうそうだな。タツは何か見たりすんの？
めっちゃ僕ですか、弟がむちゃくちゃ見るんで、それこそ DVD とかを買ったりしてるんです
よ。何の、何のアニメ？
アニメ、それこそ化け物語とか買ってたりするんです
よ。すごいな。
だから全然興味を持たなくなってしまう。
あ、そっちか。
最悪だな。
あかんやつや。
あかんやつや。
住み分けをするんや。
とりあえず弟の部屋から勝手に持ってきて見るんだよ。
そう。
見ます。
てかもう今400円払えばアマゾンプライムでいくらでも見れるから。
お前は回し物か。
アマゾンプライム。
アマゾンの回し物？
400円払え。月400円払っただけで、ただのもんいっぱい落ちてるから。
そうね。
あれすごいよ。まずガンダムオリジンから行ってたね。
オリジンがね。
オリジンから行って、ガンダムサンダーボルト行って、ね、窓マギとか、キノの旅とか、
もうグレンダガンとか
グレンダガンも僕は電話見たんでこの間
見終わったと
か見終わりました。
もう今頭タップンタップンやから
ね。タップンタップン腹もタップンタップンだけど頭もタップンタップン。アニメ見まくってる。海外ドラマとかもあるんだ。
そうね。アマゾンかフールかね。
そうです。
ネットフリックスかね。
で結局ね、ネットフリックスとかに落ちてるやつをアマゾン側からでも見れるように多分なってて、それが有料になってた。共有してたり
してるんだよね。
共有してたりするみたいな。だからなんだっけな、エウレカとかを見ようとしたらエウレカは有料なんですよ全部。
う
ん、はい、で多分アマゾンは持ってない。
アマゾンのコンテンツじゃない。
そうだから有料になっちゃう。
エウレカね頑張って見たんだけどもさ、
うん、
面白いかねあれは。
エウレカはね最終回めちゃくちゃ恥ずかしいから
恥ずかしいや
あのオチがね
最終回異常に恥ずかしいんだ
よ。見てないからさ、
あ見るべきですよ。
見るべきです最終回
に。 G ガンダムはどっちが恥ずかしいですか。
あ G ガンはねまだなんとなくわかるんですよ。
多分ねシャレオツな感じなんですよ、エウレカって。
まあ、G ガンダムコテコテですからね。
そう、コテコテなのであれなんだけど、コテコテの恥ずかしさでしょ、
うん、
エウレカはすごいおしゃれな感じで最後にコテコテに落とし込むんで。
それは恥ずかしい。
恥ずかしい。
え、そのオチっていう。
で、それ見たら次はね、青、AO っていうのが、エウレカの息子の話だ。そこまで見て
る、ねね、
そこまで行くんや。
まあ僕はパチスロでしか知らない。だいたい窓まぎも何もかもパチスロでしか知らない。
パチスロで。
そっから紹介入り口ですか。
そうです。あの窓まぎとかもちょっと見てやめてたりとか、グレン・ラガンはもともと当時見てたはずなんですけど、はい、だいぶ忘れてました。
グレン・ラガン
は忘れるもんですよ。
20は超えたぐらいで止まってるんだ。あと数はなのに止まってるって。
いや、もうね、見た方がいいです。
見た方がいいですか。
もう最終回がすごいんです。
兄貴が死んだあたりで見るのやめてしまった。
もうそれはね、序盤すぎてダメだ
よ。あ、まだこんなにこの先長いのかと思
って。ニア・テッペリンさえ見てないってことだ。
テッペリンは見たよ。
ニア・テッペリン見ないとあの話、本質は全然語れない
よ。語るくねえと思ってこう。なんかね、なんかちょっと乗り切れなくてね。
ああ、わかるけどね。まあ、俺は大好きだ。
私はだってもともとはもうそういうあれですよ。
ジェスチャー
作ってる会社ガイナックスの子みたいなもんですよ。
そうなんですか。
だってガイナックスの前はあれでしょ、大根を売ってた、メーカーの名前ゼネプロ。
ゼネプロです。
ゼネプロのお店に来たくて大阪に来たんですから。
すごいな
ぁ。僕大学入った年はまだゼネプロがあったんですよ、大阪に。っていうかゼネプロっていう店があったのよ。
あ、そうか。いや、うちの家のね近所のホームセンターがありましたね、
はいはい、
僕らが中高ぐらいの時に、うん、なぜかすげえゼネプロのものが置いてあった。1コーナーに
提携があったんだよね。
すごいよ。だってなんかブロンズじゃないと思うんだけど、ああいう立体成形の、はい、東秀夫が描いた洗い物とかのイラストの立体のやつとか売ってて、めちゃくちゃ欲しかったんだけど、異常な値段だったんだよ。
あいつらボロ儲けしてましたからね。
そう、子供の感覚から言ったらもう考えられないような値段だったから買わなかったけど、
だから
買っとけばよかった
よ。オリジナルでアニメを作ったりするわけよ。10分ぐらいの、10分もないね、5分ぐらいなんだよ。
むちゃくちゃなクオリティだよ。
そう、クオリティはむちゃくちゃなんだけど、所詮アニメやんか。ビデオテープにそれが 10分とか入ってるだけで1万円とかで売ってるわけだよ当時は1万円取ってたんだ、あの人たち。無限に金が生み出せんだみたいな。
昔確かに VHS は高かったよ。
高かったですよね。
高かったですけど、その10分ってことはなかったんですもんね。
そりゃアコギだろうよと、
うん、宇宙戦艦ヤマト完結編百数十分あっても2万円ぐらいやったから、
まあ、だから値段変わんないんですよ。
そこね、
1本テープにコピーするのは多分あんまり変わらないですよ、業者的に。今みたいにね、家で DVD やりたいとかできる時代じゃない。
家でダビングもめんどくさい。だって同じ時間にやんなきゃいけないから。
家でダビングしたやつのもうレベルの低いことみたいなことね。
もう何回か見るとね、エッジがこう腐ってくるのよ。
そうそうそうそうそう。そう
まあ、全部裏ビデオみたいになるのよ。
あれだよ、
裏ビデオがわからない。
ガイナックスのトップを狙いっていうのが初めて女の人の胸を揺らしたんだ。
そうでしたっけ。
初めてアニメで女の人の胸が揺れた。
揺れたの
アニメがトップ
ね。トップかもしれんな。確かに。そんなね、そんなところでね、金と手間をかけてね。
でもそれを見たくてみんな金を払うわけだよ。本当に揺れるんだよ。あんな風に揺れるのかみたいな。
いやまあトップを狙いとトップを狙い2はとにかく見てください。
ああこれは見なきゃ
いけない。いや見た方がいい。
教科書だから。
本当に見た。教科書。いや本当教科書だ。
2は見てないかもしれない。2
はでも僕も買うまで買ったけど見てない。
いや多分ね2は見た方がいい。本当に2は見た方がいい。あの序盤どうでもいいんですけど。
それはトップでも1本目の方も序盤どうでもいい。
そう。
そうですね。
もうなんならラストの6分だけ見てください。
うん、おそこまで。
おかえりなさい、おかえりなさいだけ。
そう。ラストの6分が、そのトップのライの1と2を、なんなら2モニターでぴったりで見てください。すごいから。すごいから。もうよくできてるんですよ。
じゃあもう台本なんか書いてる場合じゃないな。
台本は書け、台本は書け。まあまだ時間あるけどね。
まあそう、ゆっくり。
まあまあ、
まあ、ネタを入れつつ、ネタも入れつつやるわけですよ。
いやアウトプットだけっていうのは無理だからね。
無理無理、インプットインプットですよ。
いや、いろんなインプットをしながら、まあ僕もね、いろいろインプットしつつ、はい、アウトプットもしつつ。
ほんまですか。
そうだ
よ、うん、そうだ
よね、うん、飯は食うばっかりだよ、ね、
リザーブがだいぶ
リザーブだから、常にリザーバーだから、
はいはい、
まあまあそんな感じでございます。
いや、そうですか、はい、
はい、さすがに今日は1時間以内で終わろうと思います。
前回のね1時間半丸冷えショックから考えるとね、
そうショックだよね、
うん、今日はこのぐらいですか、
で、うん、今日大丈夫ですか、ちゃんと入ってますか。
入ってますよ。
大丈夫か。
入ってる、入ってる、
はい、ゲストもう改めてゲスト紹介してくださいね。
ゲストと漫画谷編集部の菱田森幸でした。
オリゴ糖むつら翔輝でした。
オリゴ糖岩橋はこれはゲストじゃねえだろ。俺はよ、俺レギュラーだろうがよ。
ということでね、
そういうことですね、
まあ、草厚いので皆さん体調にも気をつけて、
そのうちなんで、はい、
ね、あの死なない程度にいきましょう。
全く
ね、はい、だから死んだもん負けなんでね。
死んだもん負けですから、悪口言われますからね。
アキラ大負けですから。
あいつ大負けですから。
そこへ帰ってくるんや。
そうです、僕らは勝ちましょう、勝ち続けましょう。
そうです、
はい、ということで来月もお会いしましょう。でおじゃる、
よろしく。でおじゃる、
はい、ということでね、終わったと思ったらまた現れる大魔王でございます。この本編の中でもお話しておりましたが、事前に撮った1時間半どこかへ消えてしまったよという話をしていたんですが、見つかりました。別ファイルに見つかりましたので、この後その前に撮った1時間半のうち30分ぐらいかな、もうちょっとお付き合いいただこうと思います。このまま聞いてね。
いや、まあ、あの石川明君という、
そうですね、我々にとって非常に重要人物が。
重要だよね、
とても重要人物ですよ。
重要だったよ。
あの、なんだろう、本人がひょうひょうとしてるからか、そんな気が普段はなかったんだけど、う
ん、なんかしれっといつもおる感じってしか思ってなかったんやけど、
今考えるとめちゃめちゃ重要だよね。
すごい重要人物なん
だ。しかも各所で重要人物じゃないか。
ポイントポイントにいるからね。
そうなの、
うん、
あのまあ聞いてる人はあんまり分かんない人もいるの知ってるか、うん、
この番組やと
あんまり分かんないけど、まあ僕自身も他のラジオ番組を一緒にやっていて、若千谷ラジオ音楽館というのね。
そうですよね。
もともとギタリストなのね。
ギタリスト、
もともとってまあギタリスト
ね。まあまあギタリスト、
ギタリストね、うん、で何を思ったか、芝居に出るようになって、うん、まあ出て、ま
あ、
出た
あの芝居ってさ、うん、誰が最初に出したの。
キム君。
キム君だね。
あ、そっちが先なんだ、うんうん、
そうそう、
キム君がなんか音楽系の
そうバンドと知り合いが多いんだよ、
イベントで、
うんうんうん、キム君が行ったりしてて、溺れたエビの剣士なんちゃらとかいう、うんうん、バンドさんであったり、うん、ストロベリーソングオーケストラだったり、ね、うん、とあの仲良くて、
キム君はなんかその芝居パートに出たりとかそういう付き合い。
あ、違う違う違う、もともとバンドのお手伝いで、うん、そのエビの剣士、うん、溺れたエビの
剣士、だからそのキム君がやってるバンドに、
うん、バンド
じゃない、出たってこと。
じゃあ彼はバンドの人となぜか友達が多かった。
多くて、
というのも高橋さんというあの、はい、メイ、あのそのキム君がやってる劇団の、ね、うん、あの
顧問
がいて、まあ、顧問みたいな方がいらっしゃって、ほうほうほうほう、その人が、まあ、そもそも、まあ、
バンドバカなんですよ。
ああ、そうなんだ。
というかピアニストなの。
うん、でも何でもやりよるけどね。
それで溺れたエビであるとか座用子であるとか、うん、パイちゃんね、ストロベリーであるとかと、まあ、キム君がすごい恋になっていて、うんうん、でその中にストロベリーとかと仲いい、そう溺れたエビのとかと長い、うんうん、ジャンラというバンドがあって、これが、ジャズの、ジャズっていうよりもちょっと なんて言ったらいいのかな、プログレでもないけど、ジャズ的な要素の強いフュージョンだけれども、なんていうの、シャカタクみたいなんじゃない、うんう
んうん、難しいこと言ってるな
まあまあジャズ系のね、
シャカタクでもなく、カシオペアでもなく、
ないないない、うん、まあだから
ちょっとまあディープ系っていうことね、ジャズだけどディープ系ね、
そうそうそう、のバンドのギタリストさんだった、うん、そのジャンラっていうのが結構すごくって、メキシコとかでやる世界何大フェスとか
いう、はいはいはいはいはい、アキラから聞いてた、聞いてた、そのバンド名はあんまり知らなかった、
そうフェスに出たりとかするような人たちで、うん、でアキラ君も当然メキシコだのブラジルだのなんて、
まあ、世界中でね、
そうそうそう、演奏してたりとかしてた人だね、うん、でストロベリーってストロベリーソングオーケストラさんって、うん、バンドと芝居を融合して寺山修司の世界をやってるところ、ね、まあそうだよね、でそういうので
ポスター見たらびっくりするからね、
そうそうそうそうで
白塗りだからね、
でそこでお手伝いしてくれてたの、うん、石川君が、うん、
出てたわけじゃないんだもんね、
そう、
出てたわけじゃないって
、あ、出ないよ、出てたわけじゃなくて、当時手伝ってた沢渡さんの黒子の頭巾を一緒にかぶって裏でいろいろ動いてた、それで
もうどこにでも顔出すからね、
そうそうそうそう、でキム君がそう石川さんのキャラクターが面白いっていうんで、うん、彼の芝居に出てみないって言って出したの、うん、そしたらモブみたいな役でいっぱい出してたら、あまりにもこう面白いんで、うん、登場の回数がすごく増えて、うん、一つの芝居で10回着替えるっていう恐ろしいことをやってたのね。
あの芝居そんなことあんまりしないらしいよね。
あ、しないしない。
しないのになぜかあいつだけがやってたらしいね、石川明だけど。
で、明君があ
どのシーンにもいたっていう、ね。
そう、お芝居ってこんなに着替えるんですねとか言ってたけど、いや、ないからってみんなで、
は
い。
君だけだから。
えってなってたっていうので。
スーパー歌舞伎でもやらないぐらいの着替えを。そう
そうそう、で、その時私はその劇団によく関わってたから、うん、石川君と仲良くなったし、うん、ストロベリーに私はコーラスでよく出てたから、
ね、
石川君は当然仲良くなりで、うん、面白いしからちょっとオリゴにも出てもらわないかなって言って、ちょうど音楽芝居をやることになったので、うんうん、ギタリストで出てくれないかって、うん、
それがストリングス？
そうで、セリフもあるんだけどいいかなって言ったらいいっすよって、うん、そしたら誰よりも稽古に来る、うん、で誰より前がいい。このミュージシャンのリズム感恐るべしだったんだけど。
え、岩橋自体は、うん、そのストリングスに出てもらうもらわないの時に あったの。それより前
に。まあだからキム君のところに僕も関わってたから、うん、そこでなんとなく知って、そうそう、
ではいた。
炎上みたいな形でずっとついてたから、うん、その当時はね、うん、はー。だから石川君とも仲良くなってっていうのが最
初。だからお店を始める前ぐらいにはもう知り合ってて、
そう、全然前。
お店で
ストリングスの頃にちょうどプラセボやる時じゃなかった、
うん、なかった。もうそれから 3,4 本後にオリゴでタラオ番内のシリーズがあるんだけど、うんうん、7人の眼鏡かけた男が、うん、7つの顔を持つ男っていうので出てくるんだけど、うん、出てもらうんだけど、うん、その7人のうちの1人を演じてもらった。
とうとうギター弾かさなかったんだよね。
弾いてもらった。
一応ギターも弾いた。
弾いてもらった。
一応ギターも入れた。
私はそれをバックに歌った。
俺それ見たかな。
あれは何だったっけ？なんだっけ？
だタラオの一番新しいやつかな。右手と左手じゃなくて。
そうじゃなくて。
なんだっけ？
忘れたよ。
千年女王か。
あ、そうそうそう。千年女王編なんだけど、なんだ？なんちゃらバルーン。スピーチバルーン
っていう、まあ、アニソンがあって、
うんうんうん、そうそう、それを歌った、アキラ君のバックで。
いや、俺がね、アキラと 三つおは多分同時に知り合ったんだけど、うん、それはオリゴの打ち上げなんだよ、
うんうんうん、
でオリゴの打ち上げが、うん、アニアニがまだ空っぽだった時、
はいはいはい、
打ち上げ
やったことあるね。
あれ何の時？
あれ何の打ち上げだった
かな。あれが確かその
その
辺のタラオの頃
前後ぐらいのど
っかな。ストリングスじゃなかった。
あのね、アニアニでやったんじゃなかったの。まだオープンする前のプラセボでやったの。
いや、アニアニでもやった。
いや、俺がやったのはアニなんだよ。アニアニがまだ何にもなくて空っぽで、
空っぽだからここ
だから床に段ボールかなんか敷いて、
ブルシー敷いて段ボールみたいな
んで敷いてそこでやったのよ。
机
で俺が覚えてるのはデッチがちょっとなんか気分悪くなったかなんかで休ませようってなってプラセボに連れてったの。でその時に俺と三尾とアキラで多分手伝って、
そう
でその時に話してすごく覚えてるのは、うん、ここでもうお店始めてたのか始める時かなんかで、
オープン前
で、うん、こうお店やるんですよみたいな話をして、へえそうなんだっていうのが俺最初の、
多分ね、それ4月の春の公演なんですよ、
うん、
春の公演の打ち上げなんですよ、
うん、
で彼らがオープンしたの7月なんですよ、
うん、
だから
ちょっと前なんだね、
な
んか改装中
作ってるところやな、ね、
そうで、その時に、うん、私出てもらってたから、うん、ちょうど私がその頃なんかね、ジュースの素を作るのがすごい好きで、
はいはいはいはい、
でジンジャーエールの素を作ったりとか、しかもウィルキンソンのドライみたいなやつを作りたいっていうので、うん、もうガッツンガッツンに辛いやつを作ったりとか、うんうん、梅仕込んで梅シロップ作ったりとかしてて、
うん、シロップ作ってそこにソーダで割ったらちょうどいいよっていうやつ、ね、
そうそうそうそう、それでジンジャーエールの素作ったんだよとか言ってたら、アキラくんがすごい興味持って、うん、僕今度お店やろうと思うんですよねって言ったら、うん、へーって言って、でこれレシピもらえますって言って、こんな簡単にできるんですかって言うから、うん、できるよって言ってレシピを渡して、
うん、
なんなら試飲用にシロップを渡して、うんうん、そしたら気に入ってくれて、改良するよって言って、うん、もう好きにしてくださいって言ったら、うんうん、全然味の違うものになったんだけ
ど、まあそういうもんだよ、
ね、いや私らのは辛すぎて、うんうんうん、私のは辛すぎて、
まあまあまあ、
それでもっと万人受けするタイプの、うんうん、ジンジャーエールに変わったんだけど、そうだね、うん、でその時に一生懸命プラセボを改装するのにしてたの、
うん
うん、でまあ、公演終わって3ヶ月ぐらいで一生懸命作ってるところに、ちょうど6月ぐらいに梅シロップできたよって言って、うん、オープン前だから差し入れって言って、うん、瓶にある程度
詰め、まあ、大きめの瓶に、ね、
詰めたやつを、うん、三尾くんと2人で飲んでって言って、うんうん、渡したら次オープンしていったらそれが売り物になっててびっくりしたっていう
仕入れゼロ、
仕入れゼロで商売始めてやがったっていう、ね、
しかもメニューに姉さんの梅シロップって書かれて500円
なんじゃこいつらっていう、
当時ね、当時まだメニューがありましたからね、あの店に、
そうそうそう、うん、はーってなって
あったね昔ね。
で私が行った時に多分7月からちょっと経ってから行ってるから、うんうん、1週間ぐらい経ってから行ったんだけど、もう売り切れてなかったの、当たり前だっていう、う
ん、そりゃそんなちょっとしか作ってない、
そんなに店に出すように作ってないから、ね、
じゃああそこ最初何回か行った時にメニュー出されて、うん、これはありません、
うん、
これはありません
ないもの
か、メニュー出すなって言ってそのうちメニューがなくなった、
うん、そう、うん、でなくなったけどメニューに載ってるんだからどうするって言って、来年どうするって言ったら、あ作ってくださいって言って三つおに言われて
あいつらもう
それで
ほんま、ね、すげえ高顔だよね。
それから
顔の面の皮が
厚い、
10キロ仕込むことに
毎年
だって1年分だから、うん、10キロです
ごいな。
で10キロ梅が10キロで、それと同量の氷砂糖がいるから20キロなんで、20キロのものを作ってる毎年。それから
7年間、今でも
今下にあるよ、まだ今仕込んでる。
それってお金もらってんの今は。
ね、アキラに言ってもらうようにした。
そうだよね、
うん、そんなサービスはせんよそんなサービスはせんよ。
そうだよね、
結構な金額かかるから。
そりゃそうだよ、めちゃめちゃ高い。
アキラ君は普通にあそうですよねって言って払ってくれて、うん、そう
か、うん、ということは、うん、 三尾よりアキラの方が先に知り合い。
そうね。そうだね。
3年前、2年ぐらい前にもう知り合ってた、う
ん。だから、お店をやるんですよってなってから、
友達と一緒にやるって言って現れた感じ。
私がね、知ったのは2005年なの。
結構前だね。
2006年かな。2005年か6年ぐらいな
の。もう12、
3年。だからもうストロベリーに手伝いに行くようになってから、うん、もうアキラ君とは知り合いなの、
うんうんうん。
だから、本当に、多分、この演劇界隈の中では一番
早いぐらい
早いあのキム君と同じぐらいかな。
まあそうやろうね、
うん、そうそう。で私一時ストロベリーに本当にずっと関わってたから、
そう
本当にアキラ君ともよく関わってて、
うん、僕はだからどっちかというとだからそのプラセボがイベントをどんどんやっていきたいんやということで、はいはいはい、なんかやってくださいよみたいなんで、
う
ん、
そうそうそう、頼みやすかったのか、岩橋君には
なんかね、なんかやたら出てる感が
そう、プラセボのイベントに岩橋君すごい出て
る。年に2回か3回は必ず出てるんちゃうかな。
出てたね、
うん、
なんか
朗読やるだの、
そうだね、
なんか芝居やってくれだの、なんかイベントがあるので来てねみたいなだの。
そう、私はそのプラセボ以外に、アキラとはバンドを何個もやって
る。
この間数えたら8回ライブやってるのね
それぞれ別のバンドという体で。
そうそうそう、まあまあ彼がやってた ECO っていう、あの牛尾美香ちゃんと2人でやってるやつを、
うん、
まあ、たまに大きなバンドにして、
うんうんうん、
もう本当にフルバンドにして、うん、あのミカちゃんメインで歌って私がコーラスで入るとかいうので、うん、まあ、たまに私がこうソロで歌ったりとかいうので、うん、結局それがプラセボ祭りで3回やってて、うん、であとあのクスクスラボさんっていう劇団があって、
うんうん、
そこであのバンドにわかバンドでいいから出てくれませんかって言って、うん、アキラ経由で私に依頼が来て、でまたバンド別のバンドを組んでやって、うん、でアキラと2人でユニット組んで3回、2、3回やるってい
う、うん、いや、あのね、
そんなこんなで8回ぐらい、
まあ、アキラ君自身が、うん、まあ、三尾もそうなんだけど、うん、とりあえず、
うん、
面白そうと思ったら、
うん、
とりあえず顔を突っ込むっていう人じゃないの、安請け合いだしね、
フットワークが軽いというかね、
軽いという
か、ね、もうちょい考えろっていうね、う
ん、まあまあまあ、だからむちゃくちゃなんだよ、はっきり言って
むちゃくちゃだからね、
むちゃくちゃなんだよ、
とりあえずここを開けといたんでお願いしますわみたいな、おいおい、そっちが決めんのかよみたいな、
そうそう、ね、お姉さんどうすか、やりませんか、いいよって言ったら、まあまあそんな、
うん、大体そんな感じ
だよね、そんな感じ。
いやだからね、まあ、この辺の芝居関係から始まったラジオとかも多いので、
うん、
そもそもタミとやってた微妙な関係というラジオがあって、
はいはい、
まあ、あのタミと知り合ったのもオリゴだから俺は。
あ、そうだね、
うん、オリゴで知り合ってたまたま多分アルカであった。
アルカバイトしてたもん、
ね、バイトする前だと思うんだけど、うん、たまたま客で来てて、うん、まあ、お互い一人だから同席になった、うんうん、まあまあそんなに知ってるわけでもないけど顔見知りだから、
そうだね、
でなんか最近どうなのみたいな話をたわいもないことを言ってたら、うん、彼女がいや朗読とかなんかいろいろやりたいんですけど YouTube に上げたりとかしたいんですけどとか言うから、
うんうん、
じゃあラジオやろうっつって、
う
んうん、その翌月からラジオ始めた、
ね、
ほんでそのラジオの始めてて、でブラセボってとあるかにはとりあえずお世話になってるので、うん、とりあえず CM を作りたい、
ほうほう、
で2人でただナレーションするだけでもいいんだけど、
うん、
なんかこうバックでこう弾いてもらったりとかしてやろうってなって、その番組にアキラにちょっとギター弾いてって言ってきた、
あんたの頼み方も大概、
いやだから一緒
あの人だと同じスタンスだよ、ね、
すごい匂いが近いんだよ、
うん、スタンスが一緒だよね、
匂いが近いんだよ
一緒だね、
そうだってあの、うん、プラセボの CM って YouTube とかにも上がってたりするし、うちのラジオでもいつも使われてたりするんだけど、うん、あれどんな風にするってまずラジオの中で、
うんうん、
はいはい、
で
会議がラジオだもんね、
ラジオの中で会議して、うん、メニューがないっていうのと、
うん、
千日前味噌のビルの2階だっていうのと、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、当時はだから、スコッチじゃねえ、まあ、ウイスキーとかそっち系が多いよっていうことと、
多かったね、
最初はそうかな、
今ジンが結構ねあれだけど、うん、夕日の 趣味でね、でそういうことを入れてやろうってなって、とりあえず何でもいいからブルースで弾いてって言って、俺は即座にあれを歌ってるんだよ。そうそうそうそう、何の練習もなく、
まあそういうもんですから、
ね、そうだから、それが未だに使ってんだけど、で北大阪タイヤの CM 今よく使ってるやつも、その若ちゃんラジオの中で、とりあえず元中、今は元中の人になった中の人が、あの北大阪タイヤの CM みたいな新しくできませんかねっていうメールをくれたので、じゃあちょっとボサノバっぽくって、俺がボサノバを歌えるのかどうかもわからないし、あれがボサノバなのかどうかもわからないけど、まあそれっぽいの、
雑
なんで、俺自体が雑なんで。
いやでも、あきらくんはね、できないって一言も言わない
人なんだ。言わないんだよ。
そうだ、だから私別のバンドで呼ばれて1回歌いに行ったりとか、2回ぐらい行ったのかな、2、3回行ったんだけど、あのね、できないって言われたことがあったのよ、バンドの子に。これやったらどうかなって聞かせて、そしたら、これ難しいですよね、できませんって言われたの。で、私あきらくんとバンド組んでた時とかにできないって言われたこと一回もないから、できるもんだと思ってたの。ミュージシャンって全員。
あのね、あなた頭かだよ。それもすごいな。あなたもひどいな。
そうそう。
それもすごいな。
みんなひどいな。
いや、だってそこも、だって、まあ、みんなすごい練習するからできる人だばっかりだと思ってた。ストロベリーでもそんな聞いたことないから。だから、
ストロベリーちょっと特殊だからな。
いやいや、でもその中でもタモ君っていうギタリストさんとか、もうすっげえドラマーさん、大作さんとかって言ったから、ケゴイ君とかでも、もうみんな絶対、
ミュージシャンは言ったらできると思ってたんです。
そう、だってできなくても次の時には練習してきたよって言って、めっちゃ練習してきてできるようになったよとか言って、
そうだね、
が普通だと思ってたから、だから持ち帰って
基準がひどい、基準が
で持ち帰ってやって勉強して、練習してきてくれるのかなって思ったら、もう即座に断られたことが2回ぐらいあったのね。うわ、なんだこいつらと思って、
なんだこいつらじゃないんだよ、その時にアキラってすごいんだなって思えよ。
そっちそっち、
それも思ったの。あれ、
私方向が違う、方向
もしかしてアキラくんすごかった、もしかしてなくてもすごいんだと思って、
すごい
です。
ひどいな。
いや、彼はでも芝居でも何でもできないって一言も言ったことなかったなと思って、ね、
なんだろうな、あのマイナス的なことを、あの、もう例えば政治の話ちょっと話したりした時に、あれ本当ダメですよねみたいな話はあっても、自分のことで近い人を揶揄したりとか、
そんな
本当ないよね。
本当ない
んだよ。
そ
う、もうおもろいことだけを追求してるから、
だから本当好きな、
ネガティブを一遍も聞いたことないんちゃうかな。
ね、
しんどいとも言わへんしね。
本当に言わない。
それは言えやと思ったんやけどもね。でも本人はちゃんと分かって闘病みたいなこともしてはったようだから、どうもね、
言ったのって夕日と三尾だけでしょ。
だけど、ね、
もうしかもそれも今年に入ってからでしょ。
なんでしょうね、だから、あのまあ俺らには言っとけよみたいな、その水臭いみたいな気持ちと、
まあなんか一緒にやったりする上では知っときたいというのはやっぱあったけど、
ね、でやっぱり、まあ、そこは蹴取られたくないっていう思いもあったんかという複雑な気持ちはありますな。
まあ、
いやだからラジオ撮ってる時にね、やっぱり途中にね、うってなるのよ。
へ
って1回の収録で大体2回ぐらい。で、まあタバコ吸う人ってたまにあるやん、こう胸焼けしたり咳が出たりとか、そういう系なんやと思ってた。で今考えるとちょうど特に今年入ってからがきつかったので、だから今考えるとそうやったんだ。
まあ肺気腫を起こしかけてたっていうから、それはそこちゃうかな。
まあ、どっちにしろまあ何かしらのその病気が、
まあ出れたんやろうけどね。でも言わへんからね。
だってなんかちょっと男子みたいなとこあるもんね。
男子みたいなとこ。
男子みたいなとこ。
男子だって肺がんの説明してる病院の先生の後ろでタバコ吸ってたやん。
活診とかね、
うん、そうそうそう、
まあ、あの
タバコいいんですかって言ってインタビューの時言われて、うん、ダメだよって言いながら、
そうそう、
タバコ吸う人はまた違うんだけどね、
また違うんだけど、
あの人たちはまた違うんだけどね、あの人たちはもうカッコつけだから ね、 もう究極のカッコつけだと思う。
まあね、うん、まあ、だまあ、明君はそこまではないと思うにしても、カッコ
つけてたという、どうなんだろうな、もう、
まあ、でもタバコの人はほんまやめれん人はもうやめる気がさらさらない人たちじゃないか、
まあ、とりあえずあの、うん、やめろやめろになった時に、うん、とりあえずアイコスに変えてきたから、ゆうひとみつおがべらぼうに怒ったっていう
のは聞いたけど、ね、何気を使っては見た、うん、違う、それタバコだから
一緒だから、
うん、あのニコチンとタールの違いだからニコチンは減らないからってみんなに言われたっていう、
タールは減るけど、うん、一緒だから
ニコチン一緒だから
、うん、まあまあでもね、
もうほんまいつもねしれっとおるから、
だからいなくなって初めて気づくん
です。今だからお店行くと、あ、おれへんって思うよね。いつもあのトイレの前の隅っこのあたりでニヤニヤして、なんかこうピュピュピュとかこういじってるじゃないですか。
ね、まああなた方2人は、うん、まあお葬式、
そう、僕らはね、
たじゃないですか、
たまたま、ね、運よくお葬式行ける組やったから、
うんうんうん、多分ね、うん、あの俺も含めて、うん、行けてない人たちは、うん、まだどっかで実感がない。
そうやろうね、うん、僕らも棺も担がしてもらったし、
うん、中に顔も見せてもらったから、
うん、顔も見せてもらったし、うん、あの火葬場入れるとこまでは行ったから、うんうんうん、なんとなく実感は、入れるときやっぱり大変やな、しんどいなとやっぱ思ったんやけど、うんうんうん、まだ骨を、ね、拾いに行かなかったので僕らは、それで解散したから、はいはい、あとはもう家族でっていうことになったから、うん、あれ骨拾ってたらまたちょっと違うのよね。
ああかもね、
うん、僕ら結構ずいろんな人の骨拾ってきましたやん、
う
ん、で同年代とかより若い子とかもいろいろ余計死んでるから、うん、そういうのの骨とか骨をやっぱ見ると、うん、やっぱなんかちょっと自分の中に一つ、
そうだね、
腑に落ちるってわけじゃないけども、一つ区切りがつく感じがあって、
いやもうだからね、もうまあ例えばプラセボ行ってもいない時もあるし、
まあそうそうそう、普段でも、
ね、あるかにもいない時はあるので、
ずっといるわけじゃないから、
あのまあお店に行くと実感はより湧くんだけど、うん、普通に家にいたりする時は次収録どうしようかなぐらいの感覚がやっぱりあって、でお店とか行くと、あ、やっぱりいねえんだなって。この間も日曜日にドロータ工場やったんだけども、いつもあのパソコン置いたりしてる机が祭壇みたいになってて、今あれになってて使えないのよ。ああそうか、そうだね。で多分ゆうひくん、今マスターをやってるゆうひくんも、うん、あの机をうちが使ってることは重々分かってるはずなのに、ああそうですよねみたいな、うん、使えませんね、どうしましょうみたいな、とりあえずガラステーブル1個くれるみたいな、うん、どっかやっぱりなんか抜けてるというか、
ね、きちっとかからん感じになるよね、
うん、しょうがないよね、
しばらくはしょうがないわ。でもまだほんま最近の話やからね、
もうね、
まだ1ヶ月経ってないからね。
そうそう、
いやだからね、うん、まあまあ、まあ、勝手に死にやがってクソバカ野郎とは思っている部分もあって、
はい、そこですよ、そこそこ、
まあまあ、その一緒にこれもやろうと思ってたやんみたいなことがやっぱりみんなあると思うよ。
めっちゃあるよ、
すごいある、みんなね、うん、
だってあのほら、水星マジックの勝山君っているじゃないですか、うん、彼はあのクリッククロックって言って、あの一定の
リズムを全部打ち込んでて、それに合わせて芝居を作るっていうのをやってて、
もうあれって基本アキラ君ありきなんです。アキラ君のギターとそのリズムがないとまず成り立たないので、だからあの言ってたの、次のクリクロで本田マネも出てねって言われてて、うわーやっとクリクロ出れるとか思ってたら、アキラ君いないからもうその話なくなっちゃった、混雑しちゃう、うん、で今後のクリクロもない、
まあちょっと考えられない
っていうことだ
よね、言ってたね、
あの勝山自身もね、もう立ち消えだっていう、
ないなとは言ってたね、
うん、いやだから僕自身もその、うん、若ちゃんラジオで一回まだね牛尾美香 ちゃんと3人でやってた時代に、うん、まあ、俺の好きな普段塾で歌ってみた YouTube に上げて、うん
うん、やろう言ってたね。
そう、それで、まあ、姉さんも入れて、
そう、長坂さんとかね、
長坂さんも入れて、とりあえず1曲やりましょうと、うん、
無理くりでもやっとけばよかったな。
やっとけばよかったね、あれね、スケジュール合わなくてね、なかなかね、
そう、
まあ、みんな忙しいからね、
う
ん、
それぞれ忙しくて、じゃあ、あの、またそのうちにしましょう。
そうそう、できるよ。いつかできるよっていう感じだった
ね。あれはやっとくべきだったな。もう全然上手にできなくてもよかったんだよ。
ねえ、
うん、
無理くり集まってやれよかった
の。とりあえずもう覚えてなくてもその場でやればよかったんだな。
そうするべきなのよ。
ミュージシャンだから彼は、うん、あの音楽で語ってる時がやっぱ一番楽しいのね。
そうだね。
楽しそうにしてるからね。
うん、だから私彼のギターで2人でユニットで何回かライブやったんだけど、うん、まあ、やっぱり合わせてくれるし沿ってくれるっていうかね、うん、寄り添ってくれるからすっごい歌いやすくて、うん、またできると思ってたのね。それがね、
だからね、前の、うん、今回7月1日のプラセボ祭り立ち芸に、ね、うん、彼が死んだので亡くなったんだけど、 その前にやった時に ECO プラス大魔王の予定だったの。
あ、そうだったんだ。
実は1曲ぐらい俺が入って、うんうん、多分俺は賑やかしで数吹くぐらいなんだけど、うん、多分練習とかも出れないから、うんうん、まあ、そうちょっと1曲やりたいねって、まあ、そこで即興やってもいいしみたいな、うんうん、お客さんにお代もらってとか、ね、うん、ところがそれね、まあ、美香ちゃんの事情によって立ち芸になって、うん、で美香ちゃんの事情で立ち芸になってたからプラセボ祭りは何年かやってなかったんだよね。
そうそう、
ECO が出れないから、
そうそうそう、
で今回復活するって言って楽しみにしてたところだから、
そうで彼は ECO をすごい大事にしてたから、
大事にしてたな、
もうすごい大事にしてたのね、あのユニット、うんうん、だから今回だけは、うん、2人でやる、
うんうん、
って決めてた、
うん、
いつもだったらビッグバンドじゃないけれども、
ね、いろいろ人入れたり
ね、そうそうそう、ドラムもベースも、
いや多分前のパターンでそのまま続けてたら俺は誘われてると思うんだよ、
うん、私も誘われてると思う、
うん、
でもあれ今回話なかったねって言ったら、うんうん、今回だけは2人でやりたいって言ったの、うん、ちょっと覚悟はあったんだと思う。
ああ、そういうことね、
うん、
それはあったかもしれない、
ね、知れないなと思って、
なるほどね、
うん、本当に大事にしてたから、このタイミングで絶対やりたかったと思う。本当にやりたかったと思う。
そうだね。
うん。
そう
だね。だからすごい練習してんのを、うん、みんな目撃してるのよ、うん。あの、アニアニの店長の、ストロベリーの座長も、
うん、
アキラ君がすごい練習してんの見てたし、
うん。
うん、みんな見てたんだ
よ。ギターもね、なんかここ最近やっぱりね握力が相当落ちてて、
そうそうそう、
うまく弾けなくなってたらしいので、
そうそうそう、
余計に練習してたんだよね。
そう、うんう
ん、
だって1時間ぐらい鳴らさないと、
うんうん、思ったような、
うん、弾けないっていう、
言ってたこの冬場ね、うん、手がね温まらないんで弾けないっすさみたいなことは言ってたラジオの収録で、なかなか温まらないですね。で事務所とかでやってたから、うん、プラセボの、うん、寒いんで、
朝うわー、なるほどね、
暖房もねえし
寒いそれでギター弾けねえわ
それはそれはそれでダメだわな、
まあ、それでも弾くんだけどね、あいつの場合に、うん、それでも普通のその辺の人のレベルじゃないギターを弾けるんだけどね、それでも、
まあ、でも多分そう、
多分彼の中では納得がい
ない、自分の納得がいってないんだよね、
うんう
ん、
まあでも俺はね、なんだかんだ3年ぐらいかな、
うん、
だけど、まあ、ラジオ引っ張り出しといてよかったなとは思ってます。
そうだね、うん、
まあ、一応うちは公開をしてね、うん、一応一般公開もしてるので、うん、あのプラセボにそうやってこの間も来た人がいて、アキラさん亡くなったんですってねっていう話で来た人にも言ってたんだけれども、うんうん、まあ、5月分を撮った5月の末ぐらいに撮ったんだけど、俺がバタバタしていて、
うん、
結局あげたのがあいつが死んだ後なんだよね、亡くなった日なんだよね、夕方に亡くなって、俺があげたのが夜9時ぐらいなんだよね、うんうん、だからそんなこともちろん知らないから、うん、あれなんだけど、でも多分今みんなが聴ける 最新の彼の肉声はあのラジオのはずなので、
そうだね、
うん、だからそれはもう彼に関わった人はちょっとぜひ聞いてほしいなと思って。
そうだから、ちょうど7月の1日にその喧嘩式って言って、うん、
プラセボでね、
葬儀出れなかった人が、うん、の気持ちを落ち着けるわけじゃないけれども、うんうんうん、まあ一回腑に落とすためになんかやろうかっていう話をしてて、うんうん、ちょうど7月1日がプラセボ祭りの予定だったし、周年の1日目だから、うん、その日明けてたからそれでやろうかなっていう話をこの間有志としてて、うん、でまあ、告知がされたのでみんな行ってあげてくださいっていうことなんだけど、うんうんうん、まあその時にでもね、またそう、
そうだね、
かけてあげても
いいか
も
しれない。それがね、6月30日が、うん、俺の若ち、あ、若ちゃうラジオじゃない、ドロータ工場のアイドルのライブなんですよ。で、 B コードなんですよ。
お
で、連日だねっていう話をずっとして
る。本当だ。
30日にうちがあって土曜日、うん、で日曜日はプラセボ祭り で、
うん、
でいろんな番組とかでも2日連続中津にみんな来てくださいねっていうずっと言ってた、
うん、
ずっと言ってた、
ね、そうだよね、
うん、だからまあね、それは叶わなくなっちゃったけど、
うん、
まあお店の方に会いに行くということだ ね、
そうだね、店に会いに行ってあげてって話。まああの夏コミ通りましたので、うち、
あら、
何日、お盆、
お盆のね、何したっけ
覚えとけ、まあでもお盆だよね、
大体ね、8月のね2週目ですわ、
うん、今期は大体お盆だからね、
うん、8月のね2週目のね10日、
うん、
10、11、12で金土日で、
うん、
10日初日の、西館です、う
ん、
いやだからそのコミケでとりあえず若ちゃうラジオはまだ CD を作ってなかったので、全ての話を入れれるのかどうかやってみないと分かんないんだけど、
まあまあね、
うん、とりあえずそれは作ろうかなと思っています
。そうですね、夏に向けて、
そうです、
一仕事ですね、
そうですよ、
まあまあそれ
以外にもね、まあまあ本当にもういろんな、本当にね、いろんなことやりすぎとるから多分本人も網羅しきれてないと思うしね。
いやだからみんなでね、うん、あいつこんなことやってたよっていう、ね、
そうそう、
この間だからプラセボにいたら、あのそのね、ストロベリーの座長がね、
うん、
あのこれ言って DVD 持ってきて、
うん、
あいつがゾンビのメイクしてギター弾いてるやつそれをめっちゃ面白いじゃん、上映会しようぜ、
うん、
見ようぜ見ようぜってなるよ、そんなそれ
ぞれによってゾンビのメイクでギター弾いてる
あ、だってストロベリーは何回か出てんじゃん、
だからそれだと、
だから白塗りなんだよ、基本白塗りパンクだから、
でなんかストロベリーとジャンラでやった時があって、あ、
それ
の時の DVD、
そうそうそうそう、
うん、って言ってた。
いやだってキム君とこに出てるのもね、本当に卑怯者だからね、
そうなの、
もうおるだけでおもろいねやんか、
そう、
偉いね、
立ってるだけでとか、
だってニヤニヤしてるだけでおもろいのよ、あの
二度見するとかね、
うん、
だからね、分かってるからね、あのだからそう、だからあの芝居やってる子に言ってたのが、あの音楽もやりなさいって言ってた、私ずっと言ってた、
うんうんうん、
なぜならあの音感がいい人はリズム感がいいし、
うん、
リズム感がいい人は芝居がうまいって言って、
いやまあまあそうだね、
あのここで欲しいなっていうタイミングでいい間合いでかセリフが返ってきて、
うんうんうんうん、
しかもいい音で返ってくるから、うんうんうん、いいっていうので、あの、うん、音楽に秀でてる人は芝居がうまいっていうのが、
そうだよね、
うん、私の持論だったんだけど、
それを黎明君とかね、
そうそうそうそう、だからそれをあの一番実感したのが明君だった。
まあまあそうだな、
うん、
そうね、
もともと芝居の素養を持ってたわけじゃないのに、
うん、そう、
芝居に興味があったわけじゃない人だからね。
そう、芝居出てみたらすごく面白かった人
だ。やってみたら面白かったし。
なんか知らないけど呼ばれるから行ってますぐらいの感覚だった、
うん。なんか行ったら面白いからぐらいにやってたんだと思うけど。
だからいろんな芝居の現場で彼は、うん、あの叩きだのバラシだのっていうのに参加してはって、
うん、
そうそう、ミュージシャンのくせに
一緒に手伝いとかしてやがんのよ。
ミュージシャンのくせにガチ袋を持ってくる人だったから、うん、
それはあかんやろお前とかこう、
ポチ袋いりますかねとかって聞かれるんだけど、
車出しますけどみたいな。
お前ミュージシャンだろ。
あんた便利屋じゃないから車とか出さんでいいとか。
面白いね。
そういう人でしたな。
ね、もうい
や面白い人を失いましたわ。
全くです。でも、ね、きっと他にもたくさん面白い人はいるし。
いやそうだね。だからいいなんだろうな、当然その、うん、今後プラセボのお客さんでもアキラのことを全く知らないままのお客さんも増えていくし、そうそう、
次の世代に移るわけだし、
うん、そうやって継いでいくものなのでね、
そうそう、
うん、別にあいつの意思を継ぐ必要はないんだけれども、
そう全くない、大きい穴は開いちゃったけど、うん、別のところで好きなことやったらいいんですよ、
そうですよ、うん、そしたらあいつが面白く見てくれるでしょ
う、そう
そう、うん、まあね、
もう見とるしかできないけどな、
そうですよ、
全くですよ、ま
あ、やつの代わりにいろいろ肉食ってコーラ飲んでコーヒー飲んで、
うん、そうそう、みんな好きなことやったら
よろしいね、好きなことしてやるよ、なんか人によってはなんかまあ今お芝居の練習があるから思い出すとしんどいからっていうので会いに行かないで、うん、終わってから行こうかなとか言ってる子たちもいたんだけど、
うんうん、
いや行った方がいいってって
とは思ったね、
うん、でみんなと話をして、うん、
いやあのね
ちょっと
一人でグズグズするぐらいやったら
今 このラジオもそうだけど、うん、あそこでだいぶ浄化されたよね、
うん、そう行ってみんなでシェアすることで、
うんうんうん
やっぱちょっと落ち着くのよね、
じっと家で黙ってるよりは、うん、
絶対言えば
ちょっと行って、うん、その共通の知り合い誰なのか分かんない、三尾なのか夕日なのか、
うん、
客に来てる連中なのか分かんないけど、うんうん、そこでアキラアホやだ死にやがってっていうことが、うん、浄化につながるので、浄化しないとね、終わんないよ、
終わんないと思うね、だから
僕らだいぶ終わったもんね、だから
あれでちょっと、ねうん、
まだあるけど、まあねうん、やっぱりあの木曜日でかなり浄化された気はする、
うんうん、そこでちょっと一段落というか
いやそもそもは、うん、あの木下さんっていう、
うんうん、
彼がすごい落ち込んでたから、うん、もうそれだったら会いましょうよって、
うん、木下さんとご飯を食べましょうあのつもりで僕らは行って、うんまあ、同棲でも行く場所は一緒なわけだから
みんないるだろうと思って
ちょっと早くに行って2軒行こうや言うて行って、うん、そんな感じやったから、うん、あれはでも正解やったああするべきやった ね、
うん
うん、
でも俺あのまあまあアルカで食って、
うん、
プラセボでもラムコークとか飲んで、
うん、
でまあ別れて帰ったじゃん、
うん、
あの鳥貴族行って一人で飲んでたもんだよ結果
もう
結果最寄りのもうこれはもうでももうちょっと飲まないと無理だなと思って
鳥貴行
って一人でじっとあれかな、
うん、
あのグレンラガンかなんか見ながらグレンラガン見ながら飲んでました
それかよ
アマゾンプライムビデオ様々だなと思いながら、
うんうんね、いろんなやり方があるにしてもそういうふ
う
にちょっと落とす作業は必要だ
な
と思う、
う
ん
う
ね、
まあやっぱりやり方はそれぞれやけど儀式というかね一つ自分の中の踏ん切りだから、うん、
でまあまあだいぶ浄化してきた時にこんな地震とか起こるからだね
本当に
ね
しんどい
なんか忙しい
僕がしんどいんだよ
気持ちが忙しい
そうそろそろふわっと上げてきてこれからもうね俺もライブあるからだって、まあもう来週なんだよね、うん、ライブってね、うん、でそのライブに向けてタイムテーブル作って各運営さんに連絡して、うん、これで OK かもらって確定タイトル作ってとかやらなきゃいけないんだけど、うん、1週間くらい何も手につかない
そうだね
家でパソコン出してとかいうこともできない
なるほど
職場ならなんとかなるから
そう、ね、
職場でオフラジオとか編集してる途中にちょろちょろやって、うん、単純なんだよあの運営から来たメールを見返して、
うん、
これぐらいの時間がいいですとか書いてあるのを確認して、うん、じゃあこの辺ってやるだけのことなのにできないんだよね、
うん、
で組んであもうこれでいいやなんとかなんだろうって一応見返してみようって全然違う時間希望されてたわみたいない
や
グズグズやんけ
いや、
うん、でもそうなるんです
よ、まあ、分かる分かる
そんなんだった本当にこの 1,2 週間結局そうだったね、うん、浄化はされたけど
そうだもうなんかするのはやっぱりすごいしんどくて台本から今書かなきゃいけないから、
はいはいはいはい、
無理だ、ね、もう上がんないのよ
無理だね、
うん、だとにかく仕事はしようと思って仕事はもうルーチンだから、
う
ん、とにかく脳みその大事じゃないところでできるから、
うんうん、
脳みそは使うんだけども 思考とは違う部分だから全然そう仕事はできんのよ、
うん、
で仕事でもそれも進まないんだけども、まあ、仕事だけしてでなんとか無理くり時間作ってとにかく圧縮してここ一点で書くと思って、
うん、
もうだから台本をやっぱり稽古に持っていく分はもう1日で書いたりしてるね、
うんうんうん、
そうしないと書かれへん今は、
まあまあそうだね、
うん
確かに
3ページ4ページぐらい一気にバーッと書いてしまってもう勢いでそのままやってる感じ、
うん、
今はだそれをもうちょっと組み立てないといけないけどもうちょっと先やな、
うん、
で7月かなそんな感じですか
困ったことだ
お便りですか
メールはね来てないんですけど、
はい、
あの質問箱
に質問箱に
質問が質問というか
はい
だから誰かわかんないですけどね
謎の誰かから
謎の誰かから来ております、
はい、
はい、ありがとうございます
以前貴族のたしなみで VR が話題になってきましたね、
う
ん、で、はい、秋葉原にソフトオンデマンド直営の VR 対応個室ビデオがあるのですが大魔王さん今度深夜バスで東京に来た時にでも早朝の暇つぶしがてらレポートお願いします、
うん、早朝からやってるのが24時間
だからあのビデオ、
うん
室だよただ
個室だよ、ね、
そこに VR が対応できるっていうあれが置いてあるだけだから、う
ん、はいはいはい、はい、
ちなみに大阪だと千日前の宝島24が VR 対応しているそうです
ほう
へ
この VR っていうのもねこれね何のてらいもなく書いてると思うんだけど、
うん、
すごいなと思うのはこの VR が話題になったっていうその VR の会アダルト VR エキスポっていうのがあったんだけど、
う
ん、それ行ったの俺と岩橋とアキラで行った
そうなんだよ
あれ3人のポイントにねあいつ絡んどるのよ
すごくないこれこの人すごくない誰か
知らないけどこのタイミングでこれ入れてくるこのタイミング
でこれいつでも入れれるやつじゃん
いつでもいいだってあれ行ったのも2年ぐらい前ですね
去年だよ去年
いやその後今年もう一遍やってるから
今年あのねちょうど1年
だからちょうど1年ぐらい
だから去年の今頃かちょっと前ぐらい、
うん、1年ちょっと
前、ね、ぐらい、
うん、
そうだ
それをこのタイミングにそう
あの VR みんながこう確かね両方の番組の収録があって
はいはいそれで話題にな
ったで俺はアダルト VR を行こうと思うんだけど俺は申し込んでたのよ、
うん、
でみそのの横のユニバースでね、うんうんうん、あるっていうので、はいはいうんうんなんか当日でも入れるらしいけど行くって言ったら2人とも行くって言うから、
うん、
あ先にね違うんだよ岩橋と収録するから、うんうん、その前に行こうよって話をして予約をしたら、はいはいはい、アキラとその前に収録をしてて、はいはい、行くんだよって言ったら僕も行きたいですって言うから、はいはい、じゃあ行こうかっつって3人で行ったんだ、うん、思い出したそうそうそう
3人でうおーってなって
そうそうそうそうだってわざわざ休み取っていたからね
そうだよね、
うん、休み取らないといけないもん平日
なんかそうなんだよ今年は逆に休日になって俺が行けなくなった
そうそう あれはね今年はちょっとねなんか大きくなっちゃっててイベントが
あの手作り感がなくなって
るでしょ前回 の牛の乳搾りみたいなああいうテイストが欲しかったんだよ
かね
牛の乳搾り VR ってすごいよ自分が牛になるんだからね
言ってたね自分が四つん這いになって絞られるっていう
絞るんじゃねえの俺が絞られるんだもうだ
わからない
女の子でいっぱい出るよねとか言いながらこう絞るっていう何やってんだ俺四つん這いになってっていうあのイベント感たるや
いやだから多分このねソフトオンデマンドのやつとかね、うん、行ってもいいんだけど、
う
ん、
でも普通にエロいだけだと思う
んだただエロい人がここにいるように感じるだけなんだよ、
うんうんうん
うん、
その時見たのは、うん、なんせ上からうんこ降ってくるとか、
うん、そうそう
だって上が便器になってて見上げたら便器にまたいでくる人がいてわー
もともとってくる
って立体感よく出てくんだよ、
うん、やだ
でもあれが一番面白かったよね
あれとあと僕できなかったんやけども、
うん、
あのダッチワイフにカメラがついてて、
うん、
そうダッチワイフにセンサーがついてて、
はいはい、
そのセンサーと同じ動きを VR の中のアニメがするのよ、
うん、
だからバックにしたら後ろ向くし、はいはいはいはい、中のアニメ
上に乗っけたら上に乗ってるし
そうそうそう寝転んで上に乗っけたら機上位になるしそれでこう
あれはね
見て見たボタンをじーっと見てたらボタンがピンってなるのよ VR って、
はいはいはい、
あのボタンとかないからね、うんうんうん、ああいうボールセンサーでこう、
うんうんうん、
見てやると、うんあの今までセーラー服だった子が水着になったりするんだ
あなるほどね
で疑似セックスを
そうそれを、ね、この人らもやってたんやけど俺らはあの人が並びすぎててもう見れなかったから、うん、横でモニター見てたんやけど、うん、モニター見てんのも大概おもろい
だってね
だって目の前でヘコヘコ動いてるおっさんが今何を見てるかに モニターに出るんだからね。
そう、実はやってることよりも客観視の方が面白い。
外から見てることのあの面白さたるや。
なんか3人楽しそうやったもんな。
あれだって全部でベンチャーだったの当時。そうそう、まだうんこのはちゃんとしたアダルトメーカーで、いくつかアダルトメーカーあるんだけど、アダルトメーカーのが一番面白くないです。
だってただのエロだから、他の人らはまだこれが何になるのかよくわからないんですけどって、すごい思ってくるわけよ。
あのオランダのメーカーの
オランダのあの、ね、連動して、
そうそうそう、
オスのやつとメスのやつとが連動して動くんです。あのそれは何になる
の？地球の裏側でチャットしながらできますよっていうね、テレフォンセックスのその進化版ですみたいなこと言って。はいはいはい、うーんしか出てこないね。
それが何になるのかがさっぱりわからない。
当然生身はできないから、うん、指を出してくださいって言われる、
はいはいはい、
でその指にこうそのやつをはめて、はいはいはい、ほらって言われるんだけど、ギューギューってなって、
う
ん、ほらって
動くよねっていう。
うーんうーんみたいな。
あの何になるのかわからない感じすごく良かったね。
だって商売じゃない、ただのなんかそういう
趣味のおっさんたち、
趣味のおっさんたちが出てて、VR でアニメの、まあ、ちょっとエッチな感じの女の子がいるんだけど、
うん、
VR なのにめっちゃ遠くにいる、
うん、
いや間に合わなくてっていう、じゃあ出すなよ。もっと近くに寄せろと思って。
なんで手が届かないところにおるんだ。
こっち向いたらいないし、こっち向いたらいるんだけど、まあまあ遠くにいるんだよ。これ VR でなくてもいいだろ
う。そうだね。
ということ
だから、秋葉原、まあ、行ってみてもいいんですけど、明日どうせ行くからね。
明日ちょっと下見してきてくださいね。
まあ、あ、そうだ、多分ね、俺、前通った、ここ。
ああ、その、
おそらく、
ソフトオンデマンド。
おそらくソフトオンデマンド直営店っていうのが、多分、うん、ちょっと前にオープンしたんだと思うんだよ。
はいはい。
もう、ほんのここ最近オープンしたのを、オープンしますみたいなことをやってる、
うん、
SOD 女子社員の人たちがなんかいるのを見た。
はいはい。
あそこじゃないかな、多分分かんないけど。
じゃあその詳細なレポートはまた来月ということで。
そうです。
いや多分ただのエロだったっていう感想だけだと思う。
絶対それだけやと思うね。
そう、あの多分相当オンデマンドでうんこ降ってくるとかないので。
あそこはね、
あそこ意外とシュッとしてるからね。
あ、そういうマニアックなのは別会社でやってるから。
そうなんですよね。
まあ昔とこですね、はい、
何の話か分かんないけどアキラとつながっているところが恐ろしい。
ここにもアキラが絡んでいたっていう、この恐ろしさですよね。
ね、面白いね。
は
い、
まあまあ、そんなこんな
感じですか。まあ今日はこんな感じ。はい、
まあ、アキラ君にはもう会えませんけれども。
そうですね。
まあ、わがちゃうラジオはまだありますし、CD にもしますんで。
そうですね。
まあ、みんな、あの、アキラの肉声とかギターはね、いろんなところでまだ、はい、まあ、YouTube とかでもね、いろんなお芝居とかのも残ってたりもきっとするので、あのアキラを知らない人でも、あ、こんなだったんだと思っていただいて、
う
ん、
そうです
よ、はい、まあ、あの、まあ、いつか僕らも会いに行くことになるので、ね、
そうそうそうそう、ちょっと一足先に楽しくやっとれる。
そうだよ、
うん、
も
う
ちょっと面白いところちょっと向こうでね調べておいてもらって、僕ら行った時に紹介してもらわなあかんからね。
さっきから言ってる三尾くんが最後に聞いたあいつの言葉がすごいからね、
うん、
あの三尾の嫁はんにこいつ早死にするからな、もう身の振り方考えときやって言い残して死ぬっていう。
翌日死んでるっていうね。これが一番、まあ、ギャグとしてはきついギャグでしたね。
この正月、この正月にね、俺がもう風邪でダウンしてて、LINE で、グループ LINE に、
うん、
もう風邪ひいてもうどうしようもないんで、ちょっと収録しばらくあかんかもしれんわって言ったら、うん、とにかく生きろっていう、スタンプ送ってきて、お前やろっていう、いうこともありますが、
はい、ということですね。はい、
あのプラセボあるか行くといろいろ感じれることがあると思いますので、はい、うん、ぜひとも皆さん行って
ぜひぜひ。
はい、ということで、はい、今月はこんな感じでちょっとしんみりしてしまったでおじゃる。
いやいや、まだまだこれから楽しくなるでおじゃるよ。
そうでおじゃるよ、うん、面白おかしく笑っていきようでおじゃる。
まったくでおじゃるよ。
はい、
は
い、ではまた来月お会いしましょう。お相手は大魔王と、はい、
岩橋と
本田真理子でした。
またね。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。